おはようございます。精神分析を理解したい3ヶ月チャレンジ第1227回をお送りします。はい、8月1日金曜日9時25分です。昨日ですね、昨日と言いますか、今日上がっちゃったんですけど、昨日のね収録した分が全体で40分あったはずが、なぜか18分で途切れていて、そこまでを先ほどアップいたしました。その続きは喋んない、続き喋ろうとは漠然と思ってるんですけど、昨日何を続きで喋ったかは思い出せないので、続きっぽい話をしますが、続きになってるかどうかはわかりません。はい、前半後半みたいに言いたいんですけど、意図してそうなったわけじゃなくて、クラウドの、こう、彼方へ飛んでいってしまいましたので、なんでああなったのかは、もちろんさっぱりわからないのですね。まあ、これはもうバグだろうなぐらいな感じなのでね、本当に。なぜか18分で途切れて、そこで終了となっておりましたが、そこまで生きていて、まあまあ良かったかなと。あれは昨日の朝撮った分でして、先ほどアップいたしまして、慌てて今日、その続きではないんだけど、続きを撮ろうとしております。あとですね、昨日お知らせをいたしました。3ヶ月チャレンジの第10期募集はすでに終了いたしましたが、オンラインコミュニティですから、やっぱり一応ね、3ヶ月チャレンジは、個人セッションだけがいいんですという方も、また3ヶ月は長すぎるという方も、他の理由がある場合もあると思いますので、例えばこう、締め切りは、募集終わったのは知らなかったということもあると思いますので、個別セッションを別途、用意いたしまして、これは4回で25,000円税別とさせていただきます。だから、つまり25,000円プラス2,500円で、27,500円お支払いいただくと。まあ、うち2,500円は、私、もうインボイス対応しておりますから、国に納めるという形になっております。国だか知りませんけどね。で、こちらつまり1回あたり、6,000円プラスアルファみたいな感じなんですけど、まあ、この辺かなみたいに思っております。はい。ベーシックにですね。25,000円かける3だと3ヶ月で75,000円になるじゃないですか。これは、つまり新規の3ヶ月チャレンジの金額にぴったり合うんですけど、2つのサービスが受けられないという点で、若干メリットがないかなというのが個別セッションの特徴、4回25,000円の特徴です。つまり、テキストのによる質疑無限回というのはありません。その他、これはまあ、ご希望次第なんでしょうけれども、やっぱりそうだ、同じ話ですね。グループセッションがありません。週に2回のグループセッションがありません。まあこれはそもそもそれを希望されない方向けのサービスなんで、それでいいんでしょうけれども、そういうことになっておりますということですね。で、あとですね、もう一つ、1回1万円というサービスを改めて始めることにいたしました。こちらはですね、正規、非正規、自己啓発、その他、学派を問わず、なんて言うんですか、対人、特に心理支援をされている方が、スーパービジョン外で誰かにその話をしたいと言った場合に、用意させていただいたサービスです。別に1回1万円を違う目的で使っていただいても結構なんですけど、用意した理由はそれです。で、これはもう2回で2万円になっちゃうんで、割高になります。このサービスを私はメインでやらせていただくつもりはなくて、主に実験的なサービスとしておりますけど、これの特徴的なところはですね、まず私は、正規非正規のいかなる意味でも心理支援者ではないので、これがスーパービジョンに相当するようなものではないということですね。私はバイザーになるわけじゃないですよってことです。合わせて、お話をとことん伺うということに、特化したサービスです。指示と共感に、指示、共感、傾聴ですね。まあなんか、ロジャーズみたいなことを申し上げてますけど、ただ別に心理療法を目指すわけではないので、ロジャース学派とかそういうこととは何の関係もないです。つまり、心理支援していて、スーパーバイザーに話すのも話しにくいみたいなことが、そういうことが本来あったらダメだと思うはなくもないんですけど、でもやっぱりそういうことはあり得ることだと思うので、 そういう場合に、お話を伺いますと。まあ、立ってのご希望とあれば、フィードバックとか、アドバイスに相当することも、その場で望まれればしないというわけじゃないですけど、基本的にそれをするという前提には立ちません。されたくないってことの方が多いと思いますからね。素人にね、そんなことされたいわけじゃないじゃないですか。あともう一つ合わせて、私は正規の心理支援者じゃないというのが非常に大事なポイントで、正規の人には聞かれたくない話っていうのがもしかするとあるかもしれないと。だからこの話は徹底的に守秘義務というものは、もともと守秘義務は3ヶ月チャレンジであっても、個別セッションであっても、もちろん守っておりますが、特にそれを強化するためにですね、動画のアーカイブは一切残しませんし、基本的に1回で終了いたします。まあ、継続を望まれるのであれば、それは、いいんですけれども、その場合4回セッションとかにしていただいた方が、もう圧倒的に割安なんで、ほとんど半額に近いレベルに入るんで、1回ずつ1万円だと4回で4万いっちゃうじゃないですか。もったいないんで、そうされない方がいいと思いますけれども、まあ、そういう新しいサービスを昨日これも開始しましたけど、やや裏メニュー的です。申し込み殺到するなんてことはないと思ってますけど、もし多くなりすぎたら多分、難しくなるんで、早々に打ち切らせていただく可能性もあります。あんまないと思ってますけどね。あとですね、まあ、お盆とかにね、私が出かけるとかいうこともあるかもあるんで、それはあんまないんだよな。お盆って混むじゃないですか。高いし。あんまお盆出かけないんですよね、うちはね。まあ、だから、8月は普通にやれるんじゃないかと思ってますね。はい。あとですね、このサービスの、そうそう、守秘義務を守らせていただく上での特徴は、どこそこの心理支援やってますとか言っていただく必要は一切ありません。それどころか心理支援やってますって言っていただく必要すらありません。従いまして、実名でお話しいただく必要もないです。いわゆるハンドルネームとかで構いません。顔も出していただかなくて結構です。なので、もう本当に私は話を聞くだけの人で、フィードバックというんでもないという感じですね。じゃあ、その話をする意味って一体何なんだと。AI でいいじゃんって。私はそう思うんですけど、まあ、AI だってね、今ね、一回あたりの金額が、なんだかんだ、行くと1万円とかしちゃいかねないんで、別にそんなにお安いわけじゃないんですよね。AI だったらタダだぜとか嘘なんですけど、私に話していただくメリットとして、人間が聞いているってこと。あとですね、私は何回もカウンセリングというものをいろいろな形で受けてます。例えばアメリカではユング派の人にも受けましたし、もちろん CBT はやりました。まあ、ちょっと訓練生みたいな方のだったけれどもやりました。その他にも、フロイトの、派の人にはもちろん、フロイト派っていうのはアンナ・フロイトの自我心理学派なんですけど、のカウンセリングも実際受けたことがあります。あとですね、ちょっと特殊なところでアメリカには宗教カウンセラーっていうのがいらっしゃいまして、まあ牧師さんみたいな、どちらかというと女性でしたけど、どちらかというとって変だけど、女性のそういうのも受けたことがありますし、日本でも、公認心理師、臨床心理師の正規のカウンセリングを受けたことがあります。というふうに、いろいろ受けてきたという人間が聞くっていう、それがメリットかどうか知りませんが、そういう意味合いもあります。あとですね、専門用語を、まあ、精神分析系であればですね、いや、もうそれ聞いたこと全くないなっていう場合は別ですけれども、まあ、一応クラインとか、ウィニコットとかは、本読んでますし、あと、まあ、ウィニコットは一部原著も読んでたりしますんで、あと、オグデンも一部原著読んでたりしますんで、まあ、あれです。あ、ちょっとその、プレエディプスって何ですかとか、ちょっと東映同一化ってわかりませんみたいな質問をしないで済むんで、時間がですね、短縮できるんではないかと。だから、専門家のように話せるとかじゃないから、私に話していただいたからと言って、さっきも言った通り、バイザーの代わりとかには絶対ならないんですけど、話がスムーズに進む可能性はあります、ね。ただ、これは、CBT とかでは成立しない話です。まあ、一応僕 CBT 習いましたけど、多分今の第三世代の話とかを、こと細かに知ってるとか全然ないんで、なんかこう、収穫となるスキーマとかの話は、ちょっと説明されないともしかするとわかんないんで、そういうところはね、今ちょっとヤングの本買って読もうか、 どうしようかすごい悩んでるんですけど、今僕そこまでの経済的な理由が、いや、お恥ずかしい話なんですけど、ああいう本は結構お高いんで、あれ買うんだったらちょっと松木さんの別の本先に買いたいとか、グロスタインの本買いたいとか、そうなっちゃうんで、すいませんね、本当に申し訳ないんですけど、バンバン買って読めよって言われるかもしれないですけど、バンバン買ってると本当ね、娘の塾代とかもありますし、まあいろいろあるんですよ。というわけで、そういうわけにはいきませんから、残念ながらですね、わかんない話はいっぱいあると思いますけど、わかる話もそこそこあるんで、まあそういう人に、話をただただ聞いてほしいという方は、この1回1万円の方を、ご利用いただけますとですね、完全な、プライベートを守れるという、でも私の場合、ほら、学派の中で論文書くとかもしないわけですよ。シンポジウムに出るってこともないわけですよ。だから偽装であれ、そうでないのであれ、一切それが外に漏れる心配がないという、でも代わりに得るもの少ないと思いますけどね。そういうメリットはなかないです、と思います。特にこっちの方はですね、センシティブに守っていこうと。まあ基本的に聞いたら即忘れていこうぐらいな、記録もメモも一切取りませんから。私の方は顔出ししますから、何やってるかはなんとなくにせよ見えると思うんですよ。だから、そういう意味で、そういうところで話したい話があるといった場合にはですね、墓場まで持っていきますんで、っていうことです。というサービスですね。実際そっちで 1万円と申しましたけど、昨日セットして思い出したんですけど、9000円プラス税で、1万円で100円お釣りが来ます。ガリガリ君買えます。買えないか、今は。いずれにしても、9000円プラス税なんで、1万円突破しないでこれができますということですね。はい。以上です。なんか長くなりましたね。で、昨日の続きか。いや、昨日の続きはもうちょっととてもじゃないけど、全く思い出せないんで、今もうね、頭にアイスのを巻いているぐらいな感じで、頭の中はもうかなりぼーっとしておりまして、昨日のどこで途切れたか。なんかコーヒーにクレープ入れるみたいな、クリーム入れるみたいな話をした気がするんですよね。本当コーヒーとクリームっていう例えなんですよ。私の中ではですね。母子の一体感というものが早期の本当に最早期ですよ。生後10日とか1週間とかそのレベルでは絶対あるはずだと。あったはずなんですよね。そこに私たちの、自我というものの中核があると。つまり自我というものは自分がオリジナルを作り出したというよりは、混ぜ物でオリジナルが出来上がったって感じなんですよ。でもそれは当たり前じゃないですか。だって完全なオリジナルだったらやばいですよね。なんか宇宙人みたいになっちゃったら困るじゃないですか。やっぱり人間はみんなどこかある程度は同じじゃないと困るから、オリジナルって言っても、限界があるわけですよね。基本的に身体というものがあるわけだから、ここからプレ、なんちったっけ、全概念っていうのが出てくるわけですよ。クレジャム直樹さんの言葉を使うなら、ボールペンには吸い付かない。おっぱいには吸い付くけど、ボールペンには吸い付かない。もちろん赤ちゃんは、それがおっぱいだ、それがボールペンだは知らないから、本当にどうやって区別つけてるかっていうのは非常に謎なところあるんだけど、でも、ボールペンには吸い付かないですよね。万が一吸い付いても多分、おっぱいに吸い付きたい場合には、ペッてやると思うんですよ。実際やるんですよ。指は吸い付きますけどね。で、こういう、やっぱりこの全概念。例えば、赤ちゃんって、可愛いんですけど、握るんですよね。手を、指とかを握りしめる。ギュッてやる。ってことは、握るっていう感覚を知らないわけじゃない。もちろん知らないですね。生まれて初めて手を握ったっていう時には、握るという感覚は知らないんですが、しかし、握るわけですよ。つまり、握るということは知ってるわけですよね。体は。こういうのを全概念とかって言ったりするわけですよね。で、その人は、だったらば、赤ちゃんは、エディプスコンプレックスというものだって知ってるはずだみたいなことを考え出したわけですね。現幻想みたいな言い方をするわけですよ。で、この現幻想みたいな言い方をするってことは、つまり全幻想なのかな？よくわかんないですけど、生まれながらにしてそういうのを持ってるから、お父さんとお母さんを奪い合うみたいな、そういう話が出て、三角関係を知ってるってことですね。三角関係を知っているということはですよ。生まれながらにして三角関係知ってるわけだから、その三角関係みたいなものが、不活化みたいな言い方するんですけど、活性化された時には、あ、やばい、なんかお父さんみたいなやつがいて、そいつとやっつけなきゃみたいな、そういう話になって、例えばそういう感性が、桃太郎みたいな話で、 悪いお父さんを鬼に投影するという形で、鬼ヶ島に鬼退治の話を聞くと、あらゆる赤ちゃんが大喜びをすると。まあ、幼児ですけどね。そういうことが起きるというわけだと思うんですよね。そういうのが一切ないんだったら、無理じゃないですか。そんなこと。あんなに幼くして、言葉もまだあやふやなのに、なぜその話は楽しいのかっていうことになってしまうので、楽しいからには楽しいだけの、しかも、みんながみんな同じように楽しめるのって不思議じゃないですか。人間の脳がそうなってるんですって言えばそうなんですけど、そうなってるとはどうなってるってことなのかってことですね。まず脳は脳だってことですよね。これがもう全概念的ですよね、すごく。脳の中に、まあ、例えば胃袋が入ってたりはしないわけですよ。ここがやっぱり独特ですよね。で、何の話をしているかというと、最初は自我というものが輪郭がはっきりしなくて、こう、もやーんとしてると。あやふやだということですね。しかし、このあやふやな状態というのが、すごく大事だってことでもあるわけですよ。このあやふやな状態でありながらも、連続性を失わないというのが大事だということですよ。自我って連続性を保ってるってことじゃないですか。かなりウィニコットに寄せてますけど、この連続性の寸断ってですね、私ある大学時代の友達、男友達ですよ、もちろん。私は。女の子の友達いなかったからね。男友達に、の家に行ったことがあるんですけど、その時に、なんかね、独特の感じでこの自我の寸断っていうものをね、学んだんですよ。学んだっていうかね、実感したことがあるんですよ。なんかですね、こう、すごい独特のタイミングで、2階にいる、まあ、私の友達ね、息子なんですけど、呼ぶんですよね。こう、独特のタイミングなんですよ。しかも頻繁に呼ぶんですよね。この感じが私、わ、こういう家じゃなくてよかったって思ってしまったんですけど、申し訳ないですけど、つまり、正午みたいに呼ぶじゃないですか、母親が。1階から、まあ、うちには2階はなかったけど、あったとしてね、2階にいる私を母が呼ぶと。タイミングが変なんですよ。そして異常に頻繁なんですよ。何そのタイミングっていう感じなんですよ。なんかこうね、すごい、実にわざとやってるとは絶対思えないんですけど、いつもこう、うわ、嫌だな、これ、一回しか体験したことないのに、これは嫌だわって思った体験があるんですよね。なんかこう、称号っていうその声もちょっと、申し訳ないですけど、友達のお母さんの声について、声っていうかね、こう、雰囲気なんですよ。なんか不吉なものがあったんですよね。しかし一番不吉なのは不吉っていうか不穏だったのはタイミングで上がってすぐとかあるじゃないですか、世の中に。あれはあれで嫌がられるけど、例えば2階に上がってすぐに呼ぶ。でもこれはわかるじゃないですか。2階に上がってしばらくして呼ぶ。これは普通じゃないですか。OK ですよね。そうじゃなくて、2階に上がってすぐじゃないんだけど、あからさまに早いタイミングで呼ぶんですよ。そして、なんか明らかにそのやりとりを狙って、ってるって感じなんですよね。私の友達がめっちゃそれに怒りを覚えてるんですよね。ふざけんな、むせえなって言うんですよ。僕の前で。なんだけど、行くんですよ。ちゃんと降りて行っちゃうんですよ。何これって私思ったんですよね。全然意味わからんって思ったんだけど、これを子供の時からやられてたわけだよねって思ったわけですよ。まあ、そのお話しませんでしたけどね、友達とはね。私、19だったと思いますね、その時。あれはね、非常に思うところがありましたね。なんかこうね、しかもそれが、10度や20度じゃないんですよ。もう絶え間ないって感じなんですよね。ただし、すぐではないんですよ。本当に。だからね、なんかこう、独特だなと。これが自我を進んだ、その友達は、まあ私と付き合うぐらいですから、19の私と。大変、難しい性格の方だったわけですけど、なかなかね。でも、仲良かったんですよ。ただ、これは大変だわっていうのはその時思いました。この家だったら厳しいっていう。なぜ厳しいか当時一切説明できなかった。そんな、ウィニコとの連続性とか知らなかったんで。でもこの連続性が寸断されていくっていう感じを味わったのが、一番鮮烈だったのがあれだったんですよ。なんてことないじゃないですか。ただ母の息子を呼ぶだけですよ。なのにもかかわらず、その感じが私には、もちろんその息子さんを、私の友達は、実はそんなことはどうでもいいの。ただ、母親との仲は、すこぶるいろんな意味で厳しそうでありました。でも行くんですよね。ちゃんと降りて行くんですよ。無視はしないんですよ。 周りにうちの子よりも素直じゃんってところが、この素直さがまた怖いなっていう、その素直であることが怖いような友達だったんですよ。ある意味ではね。非常に難しい話ですが、私はこれは、ミニクットが一番説明としていいなって感じがするんですよね。その連続性の寸断っていう、連続性がこう、まあ、新種じゃないですよね。ただ呼ばれてるだけだし、別に呼んで用事をやってもらいたいとか、これ持っていきなさいみたいな、友達と飲みなさいみたいな、親切じゃないですか。別におかしくないんですよ。おかしくないんだけど、おかしいんですよ。なんでそのタイミングっていう、なんかね、例えば、ちょうど、二階に来て、二人で座って、話を始めそうになったそこっていうような感じ。この、こんな風に言語化できるようなタイミングじゃない。もう絶妙に嫌なタイミング。なんですよ。でも絶妙に嫌なタイミングって、絶対意識では測れないと思うんですよね。明らかに無意識でやってることだったと思うんですよね。あれは、考えさせられた。本当に。よくよく覚えてますよ。二度と僕はその家には行きませんでしたね。はい。で、この感じっていうのが僕は多分ですね、赤ちゃんに対する親御さんの、まあこれだからね、教育の問題になってしまうから、これ教育じゃないんですよね。教育だったら意識的なもんじゃないですか。無意識にやっちゃうことだからしょうがないんですよ。親に責任はないと思うんですね。ただ、その辛さがあるんで、辛さっていうのも変ですけど、その自我形成の再創期にあたって侵入があるという、その対象化されてしまうという、でこの話もちろん認証の話なんで、究極的に何をやってるかというと、これと真逆やりなさいねってことなんで、今のだから称号みたいな、その呼びかけをするタイミングと真逆を臨床感やんないとダメですよっていうのが、多分ミニコットの言いたかったことだと思うんですね。連続性というものをその人の、その、本当の自分ってユニコットは言っちゃうんですけど、つまり、永遠に知られることもない、すべての人に秘密の孤立体っていう言い方をするんですが、すごい大事なんですよね。母子っていうと、ついお母さんが赤ちゃんを抱っこしてる、それをイメージしちゃいますよね。あれは違うんですよ。あれだったら二人で二人じゃないですか、どう見たって。見えるんだ。見えないんですよ。その、クリーム入りコーヒーは見えないんですよ。クリームとコーヒーは見えますよ。でもクリームにコーヒーが混ざっている、その混ざり合った感じを内側から感じている赤ちゃんのその精神状態は計り知れないんですよ。あるんですよ、そういうのって。なんつうのかな、私あるんですよね。すんげえ親に怒られてたんですけど、浪人時代ですからね。まあ、現役時代なんかもっとひどかったけど、昨日やってましたね、ロッテ楽天が東京ドーム。私東京ドーム大好きなんですけど、東京ドーム行った瞬間にあるんですよ。クリーム入りコーヒーになっちゃうんですよ、自分が。東京ドームと一体化して。こう、自我の外角っていうのを失っていくんですね。それが、もう、幸せで、つい行っちゃうわけですよ。もちろん、受けた大学は全部落ちましたよ。そういうことやってたからね。だから犠牲は大きいけど、でももう、あれなしではちょっとね、やってられなかったんですよね。もうね、親にね、電話をしている自分も自分だけど、何か反抗したかったんだろう。親はもう電話先でめっちゃ怒鳴ってるんですけど、もう絶対帰らないですよね。ロッテソフトバンクとかを見てから帰って、また帰ってからもめっちゃ怒られるんですけど、まあ構わないって感じだったんですよね。あれはいい体験でしたね。あれでこう溶けていくって感じを、応援とかをしてるんで、自我がないわけじゃないですけど、こう、コーヒー入りクリーム入りコーヒーの、クリームだかコーヒーだかどっちか知りませんが、どっちかになった感じの、その中でも、こう、この形ってあるじゃないですか。なんか葉っぱとか浮かべるじゃないですか。ラテの模様みたいな。あのラテの模様は連続してるんですよ。でも、それはすっごい危うい感じの連続性ですよね。この連続性を保ったままでいるのが本当の自分で、しかもそれを外から見た感じじゃなくて、まあ、クリーム入りコーヒーには、何にも感じないでしょうけど、主観的には。あれを、まあ、人間だったとして、それを内側から感じているその感じなんです。これは永遠に他の人に知られることはない。なぜなら他の人が見ていたらそれはもう壊れるんで。そうじゃないものになっちゃうんで。他の人が見てるっていうのを意識した瞬間にそうではいられなくなる。私はだから東京ドームに行った時、一人っきりでね、友達と行くとこ、時もあったけど、もちろんめっちゃ仲いい友達としか行かないわけですよ。もうなんかこう、自分一人しかそこにいない。でもまあ、ロッテとはいえ、 当時から2万人ぐらいは入ってたんで、2万人ぐらいそこにいるんだけど、でも自分一人しかいないんですよ。主観的には。他の人が見れば、私を含む2万人が東京ドームにいるんだけど、私の内心から来ると、もうなんかこう、溶け出しているので、だから今、あんまりはっきり思い出せない。言ったってことははっきり覚えてますけど、試合結果どうだったとか覚えてないんですよね。そういうの僕よく覚えてる方なので、覚えてないんですよ、やっぱり。あの時は特殊な心理状態。まあ、事件で追い詰められてたということです。だからそういうふうに本当の自分を取り戻せる空間っていうのがあまり多くなかったので、それをだから僕はデートだったら取り戻せるという大きな大きな大きな誤解をしていたので、デートではそれを私は見失うばっかりなんだということを、よくよくその後思い知ることになるんですけど、それを手に入れるための究極の手段をそれだと思ってた時代がありましたんで、でもそれは東京ドームだったわけですよ、実はね。気づいてなかったですけどね、はっきり。気づいてれば、もっとうまく説明できると思うんですけどね。気づいてなかったから、この程度の説明で終始しているわけです。ただ、当時も、今も思い出せるんですけど、あの時アトピーひどかった。ひどそうじゃないですか。一番僕ひどかったのがその辺の時期から、30代前半ぐらいまでが、違うな、20代後半が一番ひどかったんですよ。アトピーはね。もうちょっと前ですね。15、6から25、6ぐらいかな。の10年間が一番ひどかったんですけど、東京ドーム行くと痒くないんですよ。全く。試合見てる間は。それだけ没頭してたって言われるかもしれないけど、練習から、もう親が怒るのは当然ですよね。試合開始前から行ってるわけですよ。学校終わったら即行ってたんで。で、練習風景でももう痒くないんですよ。没頭とかしてないじゃないですか。やっぱりこの、僕はバウンダリーっていうのがなかなか好きになれないな。そういうところなんですよね。ちょっと病んでると思うんですけど、自分でも。こう、自我境界というものがはっきりしなくなってくる。もちろんそういう時は傷つきやすいですよ。そういう時にだから侵入を受ける。まあ親から受けてたけど、ある意味では。受けると傷つくわけですよ。これを多分多くの人が今繊細などとおっしゃってると思うんですけど、私はこれは繊細なのではなくて、やっぱり自我境界というものをはっきりさせるということになってる。それって、つまり自分の中の母子関係というものをはっきり持っちゃうってことになるじゃないですか。で、それはそれで非常に本当の自己っぽくないんですよね。本当の自己っていうのはやっぱりこういうふうに、その外からは不可視だが、自分の中では連続性を保ってるっていう感じが伴ってないとおかしいと思うんですよ。だって自己なんだから、やっぱりアイデンティティはあるわけですが、しかし、なんか自分というものを守ってなければ、意識できないとか、自分というものを守ってないと気が気でないとかいうのはすでに外のことをすごい意識しちゃっているじゃないですか。その自己意識の中に外部の目を入れちゃってますよね、完全にそれって。バウンダリーって言った時に、やっぱり僕が一番気になるのはですね、そこについたてがあるって感じなんですよ。ついたてがあるってことは、内と外があるってことじゃないですか。内と外があるってことは、分裂してるってことになるじゃないですか。私の近くの中にいる他人の目ってものをすごい気にしてるってことになりますよね。それがどうして本当の事故なんだって。そこにそういう意識がある以上は、それはやっぱり他者向けの事故って用意しちゃってるわけですよね。自分は善逸じゃないし、完全に一体化できてないんですよ、自分の意識ってのが。やはり分断されてると思うんですよね。だから、他者は監視してるとまでは言わないけど、他人の目があるところではできないことってありますよね。ということを意識してしまっている段階で、すでにそれは分裂が始まっていて、分裂している事故が本当の事故なんてないじゃないですか。分裂していたら少なくとも2つ以上事故があるわけでしょ。2つ以上あるってことはどっちが本当だよって話になっちゃうじゃないですか。本当である以上は1つしかないはずなんですよね。1つしかない以上は、他者がそこに見張ってるなんてことはとんでもないことで、ましてその目線が母親の目線ですなんて言うん、例えば顔色を伺ってる私がいますとか言うんだったら、もうその段階で少なくとも本当の事故だけではないから、本当の事故ではないはずなんですよね。だから、どんな空間にいようとも、その空間にいて、自我意識というものを意識しないでいられるほど、その空間と、その空間近くと一体化しているのであればですね、もう安心しきっているし、安全だということについて疑いの余地は全くないし、要するに、いていい、それでいい、やっていいの状態ですよね。この状態に入っている時が本当の自分っていうものだと思うわけですよ。 で、この状態を実現するっていうことがある意味一つのカウンセリングルームで実現できたらいいですよねって話だと思うんですよ。その時、二人いるじゃないですか。カウンセラーがいるから。カウンセラーの目を気にしていて、カウンセラーの耳を気にしていて、私こういうことを喋んないとっていう、このいうことを喋れば、フロイトさんはなんか全てはせいだって言ってるから、最近私はお父さんに恋してますって話をしたら、フロイト先生はさぞ喜ぶでしょうっていう、でもそれだとあからさますぎるから、という夢を見ましたって言ったら、フロイト先生褒めてくれるんじゃないかしらって、全然本当の事故じゃないじゃないですか。でもこういうところから始まって、やがて私がその東京ドームで、体感したような、そのクリーム入りコーヒーみたいになっていって、バウンダリーがどこからがフロイト先生の話で、どこからが私の話だったのか分かりもしないってところになったとこ、時に、二人で一つになった時に、二人で一つだという錯覚が得られた時っていう、この錯覚っていう表現使うことはあるんですけど、なんかダメな感じがするんですよね。そうじゃないような気がするんですけどね。だって、長ちゃんが母親と一緒なんだけれども、母親のことは知らないし、何も知らないし、自分なんてものも知らないし、でも確かに生きているよねっていうのは錯覚ではないと思うんですよね。その表現としてはその通りではないですけれども、その見えているもの光景としてはそうではないですけれども、体感としてはその通りじゃないですか。で、この体感こそ本当だと。これだけじゃ生きていけないですよ、もちろん。これだけじゃ生きていけないから、こういう体験がずっと続くってわけにいきませんけれども、それでも、まあ、ウィニコットが言いたかったのは、連続性は保たれなければいけないってことなんですよ。つまり、全然違う空間にいたから、私別人になりました。本当になっちゃいましたって言ったら、先日お話ししたような、乖離性が起きてしまうわけですよ。風遇が起きてしまう。確かに私は別人のように振る舞いますよ。これをやってるときと、寝ているときと、娘とゲームしてるときでは、全然私の振る舞いは違う。でも、同一の人間だという意識は残るじゃないですか。この部分が残んないとまずいじゃないですか。そのために、やっぱりこの同一性ってものを保っている時の、疑似でいいから母子関係みたいなものが大事なわけですよ。誰といても、それはある意味母子関係の連続であると。それを移行対象ってものを使った、なんかこう移行空間って話になるわけですよね。だから遊べるって話をするわけですよ。本当は母子じゃない。娘と私の関係、どこにも母子はないんだけど、でもここに母子らしきものがあるよねという遊びを人間ってのは必要とするってことですよね。そこはロールプレイ、プレイですよね。ロールプレイの世界で、ただこれはロールプレイです。あなたちょっとお母さん役やってね、みたいなんではなくて、子供はそうするけど、自然とそうなると。自然と東京ドームは母親であると言った感じになるべきなんですよ、やっぱり。そうしないと、なんか、生計を営んだり、生活をするということが、すごくこう、気を張るばっかりの作業になってしまって、すぐにこう、自己同一化が失われるか、ひたすら、嘘をついて、同じことですけどね、分裂になってって、いろんな私が、ゲームをするための私、運転するための私みたいになっていって、そうすると、私のこう、全体性というものが、どんどんこう、損なわれていってしまう。今は、おやつ食べてるから運転するときの私いらないよね、みたいな感じになっていってしまって、で、おやつを食べる自分っていうのが、こう、なんでしょう、セーフモードみたいにさせられるわけですよ。一部の私がおやつを食べてればいいんだ、みたいな。そういうふうに本当に生きていらっしゃるという方が、それなりにいるわけですよ。多分、現代には。これはつまり、二人では二人、三人だったら三人の世界に生きてると、そういうふうにしかなりようがないですよね。三人だったら三人っていうときは、他の二人がいる前での私っていうのを用意して、その私だけでそこを、乗り切ろうみたいなことになるじゃないですか。これが、ウィニコットの言うところのスキゾイドなんだと思うんですよね。分裂ってことで、これは、やっぱり、こう、昔からもちろんあると思うんですけど、やっぱり現代では非常にありそうなことですよね。平野啓一郎さんっていう芥川賞を取った作家さんが文人主義っておっしゃってましたけど、主義というか、そういう文人って起きちゃうことだけど、やっぱり、取り戻す時間が必要だよなと。寝てる時に心が回復するっていうのはそういうことだと思うんですよね。寝てると、夢の中で自分は分裂してますけど、いろんな人に役やってますから。でも、基本的に寝てるのは本人だから、やっぱりそこにわざわざ、偽りの自分をどんどん用意するってことを 極力減らすことはできてると思うんですよ。だから夢を見る時間っていうのは大事なんだろうという感じがするんですね。この辺はもうかなり感覚で喋っちゃってますけど、そして頭ぼーっとしてますけど、これで昨日の続きになっていたらいいかなと思いました。